1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は未だ見つかったことがなかった新種のブラックホール、重くもないし軽くもない、そんな中途半端な大きさのブラックホールを発見した、そんな研究をちょっと前の研究ですがお話ししていきたいと思います。今後宇宙の極限状態であるブラックホールを理解する上で超重要な役割を担う天体なので、今回はこちらピックアップしていきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。2023年11月6日、始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1124話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししておりますので、どのエピソードから聞いていただいても楽しめるようになっております。ぜひ好きなエピソードから聞いてみてください。ということで、今は絶賛ブラックホール特集中というところで、だいたい1112話かなからもうだいたい2週間ぐらいお届けしているこのブラックホール特集ですが、皆さんいかがでしょうか。まあこの中でもなんか1週間の振り返りをする日曜日の回とかも最近は作ったりしているので、なんかエピソードめちゃめちゃあるなっていう、ちょっと困ってる人とかはね、そういうところから聞いて面白そうなのピックアップしてくれたら嬉しいなと思っております。そう、昨日のエピソードはツイッターのスペース X のスペース公開しながらで、公開収録しながらやらせていただいてたんですよ。でそうしたら1100話もあるから過去のものをピックアップする回作ってほしいなって言われたので、これねちょっと盲点だったのでやっていきたいと思います。今度からまあね、今日は普通にいつも通り研究の紹介するんですけど、まあ過去、まあもう1100話もあるんで、どんなエピソード話していこうかなっていうところを整理しながら、ちょっとね過去のおすすめ回とかお話ししていけたらいいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。そんな感じで、じゃあ今日の本題は何かというと、今日の本題は実はあんまり見つかっていないブラックホールの中間質量のもの、つまりまあまあ重いしまあまあ軽いブラックホールたちがどのぐらいあるのか、その発見の研究に関するお話をしていきたいと思います。中間質量ブラックホール、これは、まあ、普通のこう太陽の何倍とかっていうような恒星質量のブラックホールだったり、銀河を持っているような超大質量ブラックホール、それこそ何億倍とかね、太陽の重さの何億倍っていう重さを持ってるブラックホールとか、そういったのの、まあ、存在自体は観測として明らかになっているもののですね、だいたいこの星の太陽の数万倍とか数十万倍とか、そういった重さの天体って、重さのブラックホールってなかなか見つかっていなかったっていう背景があるんですよね。でこれなぜかっていうと、やっぱなんか性質がなかなか難しくて、恒星質量のブラックホールの場合、まあだからいわゆる星の進化の後にできるブラックホールとかの場合は、星がたくさんあってその中でも大きい星が爆発してっていうような領域を見れば、まあなんとなく確率的にそこにはブラックホールがありそうだなっていうのはわかるし、一般的にこうでかい銀河になればなるほどその中心には大きなブラックホールがあるっていうふうに考えられているので、でその中心のブラックホールの質量も大きいっていうところで、まあブラックホールがでかくなって周りに星が形成されているっていう銀河を見れば超大質量性のブラックホールが分かってくると。ただその中間ってなると、なんとなく銀河っぽいような構造も作りそうだし、だけど星とこう一 対1でやり取りするような感じではなさそうっていうので、条件がなかなか難しいらしくてですね、これがあんまり見つかってなかったと。で、最近はちらほらそういう天体の発見かもみたいなお話が出てきているんですよね。なのでそちらのお話を今回はしていこうかなというふうに思っております。まあなかなかやっぱ中間質量ブラックホールっていうのは、の大きいブラックホールとかと比べると重力が強くないから、他の星とかを一気に引き寄せるっていうのができない。結局ブラックホール発見する時の話って、周りにある星とかガスとかそういったものを吸い込んで、その吸い込んだ物質たちが出すこう断末魔の叫びみたいなね、そういったものを光として検出しているっていう話だったじゃないですか。だ、そういうのをなかなか持ちにくいっていう状況なのがこの中間質量ブラックホールなんですよ。で、これが2006年にある候補天体が見つかりました。これまた X 線天文衛星ですね。アメリカが持っているチャンドラと呼ばれる天文衛星と、ヨーロッパが持っている XMM ニュートンと呼ばれる X 線天文衛星。まあ両方とも僕もデータ分析とか、観測提案とか書いたことあるんですけど、まあそういう人工衛星たちが2006年に強力な X 線をバーって出す天体を見つけたと。で、こういう X 線のデータからブラックホールの質量とかっていうのが一定求められるっていう話もあるし、そもそもやっぱりブラックホールを検出するのに X 線天文っていうのは非常に重要な分野なんだなっていうのがわかりますね。で、その巨大な爆発現象っていうのを見つけたことによって、この天体がまあ中間質量のブラックホールなんじゃないかと、今までなかなか見つかっていなかったその中間質量ブラックホールっていうものを見つけれたんじゃないかというような、そういう話が出てまいりました。なので今回こう研究者たちは長い時間をかけてハッブル宇宙望遠鏡を使ってですね、このブラックホールの周辺の画像をデータを取得するっていうことを行いました。で、そうすると、これを X 線の情報だけじゃなくて、今回ハッブルの情報も確認できるっていうところ、そしてその光の性質、スペクトルの形状って呼ばれるものですね。これを見ることによって、ブラックホールがどういう状態なのかっていうのを明らかにすることに成功したんですね。そうすると、まあ結果、これ中間質量のブラックホールである可能性が非常に高いという研究結果が出ました。まあ、研究者たちは解像度の高いデータを取得して、で、その今回発生した爆発が発生した天体が地球から約8億光年離れた位置で、だいたい半径が100光年ぐらいの大きさの宝にギューッと詰まっているような、そんな星団にいるっていうことが明らかになったんですね。で、さらにその情報と、そのハッブルが得た情報と、過去に XMM ニュートンだったりチャンドラだったりっていうのが取得した X 線のデータとっていうようなところを組み合わせてデータを分析した結果、ブラックホールの質量は太陽の約5万倍であるっていうことが明らかになったと。5万倍、なんかもうすごい数なんですけど、ブラックホールの中だと、これね、最近ポッドキャスト聞いてる人にとっては、あれみたいな、あんまりパンチ力ないなっていうふうに考えれるような天体に見えると思うんですよ。まあだってそうですよね、何億倍とかっていう話してたりしていた中で、全然、あ、5万倍なんだ、へえ、あ、そうなんですね、みたいな感じになるじゃないですか。まあでも、この中間質量のブラックホールを発見できたっていうところは、今後ね、ブラックホールっていうのを研究をどんどん進めていく中で、まあ、小さいブラックホールから大きいブラックホールまでくまなく見ることで、じゃあブラックホールがどうやって成長していくのか、だそれこそ何億倍のブラックホール、太陽の重さの何億倍のブラックホールっていうのが出来上がるなんていうところには、ある程度のステップが必要で、その大きい質量になるためには、やっぱり ブラックホール合体していったりっていう情報が必要になってくるので、こういう中間質量のブラックホールの話も今後の研究にとってはかなり重要になってくる、そんな研究結果でしたね。なので今回は単純にこう発見したよっていう話なんだけど、この発見っていうのがどんどん積み重なっていくことが重要になってくるよっていう、そういうお話させていただきました。ということで、まあ発見論文だったのでかなりシンプルになりましたが、いかがでしょうかね。まあ週明け一発目にはちょうどいいぐらいのボリュームだったんじゃないでしょうか。ということで、じゃあちょっとコメントをいただいているものを読み上げさせていただきたいと思います。リスナーネームフェリックスさんからいただきました。いつも楽しく拝聴しています。質問が2点あります。1つ目はブラックホールの観測が吸い込まれている天体の断末魔の叫びによるものだとすれば、ブラックホールは常に天体を飲み続けているのでしょうか。2点目はブラックホールの質量とはどのように計算されているのでしょうか。月の立つ林でを購入しました。これから読んでみます。これからも楽しみにしています。くれぐれもご自愛ください。ありがとうございます、フェリックスさん。いや、いい質問ですね。まあ、この質問があったから実は今日のエピソードを話したみたいなところもあって、まず1つ目、あ、そうだ、この月の立つ林でっていうのは、最近ね聞き始めた人に向けてお話しすると、青山美智子さんっていう小説家の方がいらっしゃるんですけど、その方が出された、昨年かな、出された小説で、まあ、月を題材にしたポッドキャストを聞いている、まあ、人たちの、なんていうんでしょうね、短編集じゃないけど、それを一つのポッドキャスト番組を軸にした小説ストーリーが成り立っていく、かなり感動できるお話なんですよ。で、この小説のモデルになっているポッドキャスト番組が毎朝更新される、男が一人で喋っている月に関するポッドキャストっていう、あ、いや、もうね、宇宙話っぽいなっていう話で、勝手に一人でテンション上がって月特集とか勝手に始めちゃったぐらい嬉しかったやつで、それをずっと僕がポッドキャストで紹介していたものを買ってみましたっていうコメントいただいたって感じですね。ぜひですね、宇宙話っぽいなって思った部分と、いや違うだろうって思った部分とかあったら、フェリックスさんぜひね、コメントとか送ってくれたら嬉しいです。で、質問くれたので言うと、ブラックホールが吸い込まれる時の断末魔の叫びのようなものだとすると、ブラックホールは常に天体を飲み続けているのでしょうか。で言うと、おおむねそうって感じですね。もちろん吸い込みきっちゃったら何もないっていうパターンもあると思うんですけど、まあ観測できているものについてはそうですね。特に銀河とかそういったものだと、ガスとか塵とかっていうのが周りにたくさんありますから、あとは天体とかもありますね。そういったものがどんどん吸い込まれていくっていうので、基本的にはずっと何か吸い込んでいるような状態だったりするし、あとはその単体で存在しているような、今日紹介したのっていうよりはもうちょっと、なんて言うんだろうな、ちっちゃめの恒星質量って呼ばれる、太陽の何倍何十倍っていうような天体たち、ブラックホールっていうのは、まあなんか近くに星とかがあるとそれを吸い込むってことになるので、近くに星があれば常に吸い込む状態が続けられるんじゃないかなと思いますね。まあただその死ぬまでとかそういったところは、ちょっと違うかなと思うので、常にではないっていう感じですかね。もちろん吸い込んでないでブラックホールだけで存在しているブラックホールもあって、そういうやつらは逆に見つけられないので光を出さないから、っていう意味では飲み込むものもあるし、そうでないものもあるし、タイミングによっては飲み込んでるし、そうでないのもあるしって感じですかね。そして2つ目、ブラックホールの質量はどのように計算されているのでしょうか。これはですね、まあ今日まさに質量をどうやって求めたかっていう話になると思ってて、特に例えば X 線でブラックホールを観測すると、その中心がどれだけ明るく輝いているかっていうところをまず注目していく。そしてその注目した光と、でその光がどれぐらいの距離から来ているのかとかっていうところを合算して、ブラックホールのその縁がどのぐらいの大きさにあるのか、あの縁っていうのは、ちょっと前のあの地球をブラックホールに作りたいみたいな、として作りたいみたいな話をしていた、あのブラックホールの自称の地平線ってやつですね。 その大きさがどれぐらいなのかっていうのが見積もれて、事象の地平線がどれぐらいの大きさってことは、真ん中の天体はブラックホールはこれぐらいの大きさ、これぐらいの重さだろうっていうのが予想できるっていうので、結構計算を積み重ねていってブラックホールの質量って出すんですよね。ただまあその光の細かい情報を見て、そのスペクトルとかっていうの情報を見て細かく見ていくことで、ブラックホールの質量っていうのを間接的に、こういう光を出してるってことは真ん中はこういう状態になってるだろうからってことは、ブラックホールの重さこれぐらいだろうなって推測していくって感じですかね。こうやって計算していくブラックホールの質量、これからどんどん大きいのが出てくるんじゃないかなっていうところも期待できるので、ぜひですね、これからのブラックホール特集もフェリックスさん楽しみにしておいてください。コメントいただいて本当にありがとうございます。ということで今回は以上ですかね。次回じゃあどんな話していこうかなと思ってるんですが、次回はこれ、毎月やってる科学系ポッドキャストの特集ありますね。この科学系ポッドキャスト特集で、今月のテーマは未解決なんですよ。未解決。この未解決っていうテーマに対して、宇宙話、ブラックホール特集で何の話をするかっていうと、どこまで大きいブラックホールが存在しうるのか。何十億倍、何百億倍のブラックホールの話してきました。一体どこまで大きいブラックホールが出来上がるのか。いろんな研究があるけど、実際にそこまだ決着がほぼついてないような感じなので、今回はそちらについて紹介していこうと思っておりますので、次回ぜひ楽しみにしておいてください。で、これ当日に聞いてくれてる皆さん、11月の6日月曜日の夜、そうですね、11時とか11時ぐらいですかね、にツイッターのスペースで公開収録で明日のエピソードを収録してみようかなと思っておりますので、気になる方はぜひツイッター X のアカウントをチェックしてみてください。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらからレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問についてはツイッターのハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。